レルヤ感謝いたします。京都中央チャペル牧師の加瀬信夫でございます。本日はルカによる福音書20章の27節から40節、こちらを開き、人の常識を超えた次があると題してメッセージをお取り次ぎいたします。さあ今日神様が皆さんに与えてくださる恵みの御言葉でございます。感謝して期待して拝読してまいりましょう。
ルカの福音書20章27節から40節。復活があることを否定しているサドカイ人たちが何人かイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし、ある人の兄が妻を迎えて死に、子がいなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして、兄のために子孫を起こさなければならない。ところで、七人の兄弟がいました。長男が妻を迎え、子がないままで死にました。次男も、三男も、その兄嫁を妻とし、七人とも同じように子を残さずに死にました。最後にその妻も死にました。では復活の際、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。七人とも彼女を妻にしたのですが。イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは、めとることも嫁ぐこともありません。彼らが死ぬことはもうありえないからです。彼らは見つかりのようであり、復活の子として神の子なのです。モーセも島の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、死んだ者が蘇ることを明らかにしました。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。神にとっては、すべての者が生きているのです。
さて今日の箇所では、サドカイ派の人たちがイエス様に質問をする、そんな状況から始まりました。サドカイ派とは、創、出、レビ、民、申命記、このモーセ五書に権威を認めた人たちのことでございます。そんな彼らの発した質問とは、この申命記の25章を引き合いに出したものでありました。せっかくなので25章の5節から6節、拝読いたします。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は、家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。アメン。この箇所は、家名を存続させるために作られた律法、これが記された箇所でありました。これをもとに、サドカイ派の人たちはイエス様に質問したのですけども、その質問はこうでありましたね。7人の兄弟がいる。一番上の長兄兄が、女性をめとって結婚した。けれども、子を設けることなく他界してしまった。だから次男がこの女性をめとって結婚することとなる。しかしこの次男も子を設けることなく他界してしまいます。三男がこの女性を妻として迎え入れます。でもこの三男もまた子を設けることなく他界するのでありました。そしてこれが四男五男と続き、一番末っ子の七番目のものがこの女性と結婚する。でもこの男性も子を設けることなく他界してしまうのです。さらには、この女性までも他界してしまうのでありました。そんな状況を設定し、サドカイ派の人たちはイエス様に聞いたんです。イエス様って。あなたは復活があるって語るけれども、もし復活があるのであったら、この女性は一体誰の妻となるんでしょうねって。このような質問をしたのでありました。 なぜこんな変な質問をしたのかというとですね、それは27節にあるようにサドカイ派の人たちは死者の復活に否定的な人たちでありました。だからですよ、こんなちょっとおかしな質問をしてイエス様が答えるのに窮する、そのような状況を作ってイエス様をやり込めることで復活がないと語る自分たちの正しさを明らかにしたかったのでありました。さあ、この質問にイエス様はどうお答えになったのかですよね。34節でイエス様は人が作った決め事があるこの世、これを出しながら、35節36節を見ると、死から復活し入ることができる次の世があることをお語りになります。37節は見事ですよね。サドカイ派の人たちが大事にしているモーセ五章を引き合いに持ってきて、死人が蘇ることを語られるのでありました。そうです。イエス様は復活がある。このことを明言なさったのであります。さあ、34節の御言葉に注目したいと思います。イエス様は次の世に入ったものは、目取ることも、嫁ぐこともありませんと教えています。これは何も結婚するとかしないとか、それだけのことを語っているのではなくて、次の世はですよ、この世の生活、しきたりに縛られない場所であることを語っているのでございます。36節にあるように、そこはもう死ぬことはなく、復活の子、神の子が常しえに生きる場所であるとイエス様は教えてくださっているのであります。先日ですね、うちの教会で、ある兄弟が、天に帰りました。もう長い年月、長いこと信仰を立派に守り抜いた兄弟でありました。神と人に忠実に仕えた兄弟です。長い間信仰を、交わりをですね、持っていた私たちですから、教会のみんな誰もが悲しみを感じました。でもですよ、その前夜式、昇天式で私たちは何をしたのか。そうです。また会う日まで、また会う日までと賛美を捧げたのでありました。それは私たちはこの世の地上での終わり、それが最後でないことを知っているからです。また天で合間見える日がある。このことを私たちは知っているから、また会う日まで、また会う日までと賛美を捧げたのでありました。この世の中に住む多くの人たちは死は全ての終わりと考えています。でも死は最後、全ての終わり、そうではありません。35節に次の世に入るのにふさわしくとあったように、次の世に行けるのにふさわしいものがいる。そうです。洗礼を受けた神の子です。洗礼を受けた神の子はイエス様のその十字架に重ね合わせられたものであります。その十字架の持つ意味、死と葬りと復活、これにも重ね合わせられています。そうです、神の子は復活するのであります。今日の御言葉を借りるなら、言葉を使うならば、次の世に私たちは進む、歩むのでございます。さあ、今日はですね、この聖書箇所から皆さんに覚えていただきたいポイントがあります。それは、神は人の常識をはるかに超えた次を準備してくださっているでございます。私たちの神様はですよ、私たちが想像する以上の次を準備し、皆さんに、私たちに与えてくださる神様なのでございます。でもどうでしょうか。それは分かっているんですよ。でもですよ、神様のその創造の御業、恵み、祝福、大きい。でも私の元に来ると、なんかその大きさがだんだんこう、キューと小さくなってきて、まあこのぐらいかな、私がいただけるのはこのぐらいかなって考えてしまう。そんなことはないでしょうか。まあ例えて言うならばですよ、大きな、立派な、重たいプレゼントをもらおうとします。もう両手でないとこう、受け止めることができないほどの大きさ、重さ。でもですよ、まあその大きさをですよ、まあこのぐらいかなとちっちゃいと思って片手を差し出したらどうでしょうね。せっかくいただいたものも受け取ることができず、落としてしまいます。掴むことができません。そうです。神様のその 御業も、大きな御業も、私たちがこの程度かなって小さく考えていると受け止めることができない。神様はもう準備し与えようとしていても、なかなか与えられない。与えたいと思っていても与えられない。そんなことが起きてしまうのでございます。私たちの側で神様の御業を制限したらあかんのでございます。制限といえば、皆さんは、車やオートバイについているリミッターというものをご存知でしょうか。リミッターとは、ある以上のスピードを出ないようにする装置でございます。車の運転席を見ると、スピードメーターがありますよね。そこには、最高速度が記されています。180キロであったり、200キロ以上であったり、スポーツカーによっては300キロ以上のスピードが記されています。じゃあだからといって、アクセルをずっと踏み続ければ、その最高速度まで行くのかっていうと、実はいきません。というのは、メーカーが自主規制で、ある程度の段階、そのスピードまで来たら、それ以上スピードが出ないようにする装置、リミッターをつけているからでございます。まあそうですよね。そもそもこの日本の国を走るときにですよ、180キロ以上、200キロ以上、300キロ以上、そんなスピードはいらないからでございます。でも、このサーキットを走るときですね。レース場ですね、車の。そういうときは、リミッターをカットするのでございます。しかし、中にはですよ、このリミッターカットをですね、公道を走る車でも行う方がいます。それは危ないから。危険だからいけないですよね。やはり日本国の、まあ、立法ではないですけれども、この法律に則った制限速度を守る必要があるのでございます。車やオートバイ、リミッターは必要です。でもですよ、でも、信仰にリミッターはいりません。不要です。神様の御業を制限させるような、小さく考えてしまうリミッターがあるならば、それは排除してしまいましょう。カットする必要があるのでございます。もし皆さんの中にそれらのようなものがあるのであったら、それはカットしましょう。外しましょう。ヨハネによる福音書のですね、11章43節をちょっと、まあ、参照したいと思います。ここは、死んだラザロがですね、葬られている、墓に葬られている、その葬られた墓に向かって、その死んでいるラザロに向かってイエス様がある言葉を発します。それは、ラザロよ、出てきなさいですよね。いやー。おかしな話ですよね。死んで葬られている死人に向かって出てきなさいって言うなんて非常識極まれないですよね。そんなことありえます？死んだ人がはーいって出てくるなんて信じられます？普通世の常識から考えて絶対に起こらないことですよね。実際この前の説を見ると、群衆たちはイエス様がこの墓に来られても、イエス様、あなたは来るのが遅かった。もう、ラザロの体は、もう、匂っています。イエス様、あなたは来るの遅かった。手遅れです。このようなことを語ります。まあ、それが常識ですよ。でも、イエス様はその世の常識の言葉に耳を傾けません。そこで語るんです。ラザロよ、出てきなさいって。するとどうなったのか。そうです。死んでいたラザロは復活し、出てきたのでありました。私たちの、この世の中の常識をはるかに凌駕する神の創造の御業がそこで明らかとされたのでありました。愛する兄弟姉妹、私たちは、まあ、神様のなさることはこれぐらいかなって小さく考えてしまうことがありますよね。でも神様は皆さんが考える以上の力を持った方でありますし、神様は私たち人間の世界の常識、そんなものは簡単に、はるかに、簡単に覆すことができる。その神であることを覚えようではありませんか。ちょっと考えたいと思います。ちょっと考えよう。皆さんはですね、神様の御業をですね、小さく考えてしまう。そんなことはないでしょうか。例えばですよ、お祈り。長い間祈っている。祈っても祈っても祈ってもなかなか祈った通りに、願った通りにならないときどうでしょうか。皆さんの側で諦めてしまう。もうここに神様の救いとか、神様は答えてくれないんじゃないかなって考えてしまう。そんなことはないでしょうか。制限してしまうことないでしょうか。例えば癒しのお祈り、ずっと祈っている。でもなかなか願った通りにならないから、 神様の癒しが起きていない、今ここにはないかのように考えてしまう。そんなことないでしょうか。家族の救いのために祈っている。でもですよ、なかなか救われない中で、ああ、この人は無理だ。だってこういう人だし、こんなんだし、救われるわけがないと、皆さんの側で救いに、神の御業に制限をかけてしまっている。そんなことはないでしょうか。復活は信じている。分かっている。でもそれが頭の中の理解、知識なだけであって、まあ言ってみれば周りの人の死にはですよ、あ、死んでも次の世に行くことができます。天に帰りますって受け止めることができる。信じられる。でも、いざ自分が死を直前にしたらですよ、自分の死となったら、次の世に行くことよりも全てが消え去ってしまう。もう自分は死んで、全てがなくなってしまうのではないか。そのように考えてしまう恐れや不安の方が大きい。そんなことはないでしょうか。死の先に次の世がある。これを確信できているでしょうか。確信しましょう。科学が進むこの世の中です。天国を信じる人が少なくなりました。天国だけではありません。命の誕生。これも神抜きで科学で考えられるような時代です。人の誕生もそうですよね。なんか海の中でいた生物がですよ。なんか何らかの方法でこの地上に上がってきた。そして長い年月をかけて違う生き物に変化していく。まあ、進化ですけれども、そういう猿になったものが人間に進化した。教育番組でも、それをつけても、まことしやかに語られている時代であります。そんな時代に生きている私たちですから、神の言葉、神の御言葉よりも、科学の教えの方が、真実味がある、信憑性があるって感じてしまう。そんなことがあるかもしれません。ですから、死を直前にしたときにですよ、すべてが消えてなくなってしまう。次の世なんてない。そのように考えて恐れおののいてしまう。なんてことがあっても、まあ仕方がないと言いますか。そのような思いになるかもしれません。でも愛する兄弟姉妹、皆さん、神様は、あなたの命を作られた神様はですよ、その命、肉体が生ける、この地上も作ってくださいました。この地球を作ってくださいました。地球だけじゃないんですよね。空を見上げれば、もう、空にきらめく天体も、神様の創造の御業であります。創造の産物であります。これらを作った神様はですよ、肉体の生きる場所だけではなくて、その魂が生きる次の世もすでにもう準備してくださっている。あなたのために準備してくださっている。与えられることを信じようではありませんか。神様の御業はその偉大さのゆえに全てを理解することはできないでしょう。でもだからといって、サドカイ派の人たちのように神様の御業に制限をつけたら、限界を作ったらいけないのであります。第一コリント2章を見ると、神は目も見もせず、耳も聞きもせず、その心に思いもよらなかったことを、神はすでにご準備してくださっているって語られていますよね。そうです。私たちが見たことも聞いたこともない、もう考えることもできないような、素晴らしい御業を神様はすでにご準備してくださっているのでございます。今日の箇所で、神様は死にすら命を与える神であることが語られました。それはですよ、この肉体の死の次に向かう世があること、それが一つですよね。それが与えられます。そしてもう一つ。この日常の中で私たちはいろいろな困難であったり、苦難、試練に遭遇します。時にはですよ、目の前の大きな壁が立ち塞がって、もう前に進むことはできない。これ以上進むことができない。諦めないといけない。考えることもあるでしょう。時にはですよ、もう終わったって。絶望。死を意識するような状況。そんなことも私たちは体験します。でも、そこにも次がある。その次が与えられる。それを神様は準備してくださっている。これを私たちは今日の箇所からしっかりと掴み取ろうではありませんか。神様はいつもあなたに次を 用意してくださっている。あなたに次を準備してくださっているのでございます。死にすら命を与える神がいる。これが私たちの神様です。皆さんは死んで終わる。そんなことはありません。いつも、いかなる時も次が準備されている。だからそう、諦めなくても良いのでございます。恐れ、おののかなくても良いのでございます。38節をもう一度拝読して終わりたいと思います。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては、皆が生きているからです。アメン。神に対して生きている皆さんでございます。神様は驚くような創造の御業を準備していて、それを皆さんに与えてくださる神です。これが与えられる。次がある。このことを私たち、感謝し、喜び、そして、なんか元気が湧いてきますよね。元気いっぱい。今日も一日歩もうではありませんか。ハレルヤ。一言お祈りいたします。愛するご在天の主なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえて感謝いたします。今日、神様、あなたは、私たち、死にすら命を与える神様が私たちに次を与えてくださる。このことが語られました。私たちの肉体、いつかは滅びます。でもその先に必ず向かう次がある。次の世がある。このことを語られた、約束をいただいたことをありがとうございます。また私たち、生きている毎日の中で死を意識するような絶望、困難、苦難があっても、そこにも次が与えられる。このことを今日掴みました。与えられました。このことをありがとうございます。どうぞ神様、今日メッセージを聞かれた皆様の上に、限りない神様の祝福と恵みが豊かにありますように。このお祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。